改めましてこんにちは。9月4日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しい日本の形です。いよいよ与党もですね、行き詰まりまして、政権交代含みのですね、解散総選挙が近づいてきたという段階でありますけれども、本当に新しい日本の形というのはやっぱ考えないとどうしようもない時に来たと思いますね。今から10年ぐらい前でしたかね、私なんか若い人を犬死にさせないための経済学というような本を書いた覚えがあります。内容はね、絶えないものもだったかもしれませんけども、その中でこれからのなんか社会世の中の世界情勢としてですね、やっぱユーラシアの時代ってことを書いたと思うんですね。確か、ベルリンと上海が中心になりまして、その間が、一つの経済圏になって、楕円経済圏ですね。ユーラシア大陸全体が2つの中心を持つ経済圏にまとまっていく。で、日本とイギリスはユーラシア大陸の端っこにある国として辺境の国になっていく。で、アメリカはもう完全にですね、言ってみればユーラシアから手を引くような形になって、で、そして太平洋と大西洋に隔てられた地球の裏側の国ですから、そこがですね、日本とイギリスという友達の国があって、この友達の国、しかしユーラシアで辺境の国を介してユーラシア大陸と関わっていくと、そんな絵を描いたんじゃないかなと思うんですが、大体そんな風に今なってきてんじゃないんでしょうかね。やっぱりユーラシアからアメリカ、そして日本、イギリスの影はどんどん薄くなってますね。今回のイギリスのバスラ撤退っていうのは歴史的ですね。前も一回イギリスは撤退しましたからね、いろいろ散々パラ本当に悪いことやってですね、で結局一回追い出されて、でもう一回ブレアが出てきてイラク乗り込んでまた追い出されてたと、ですからもう本当に昔の植民地主義みたいなものはもう誰がどうやってももうダメなんだということは、これで今回のイラク戦争でイギリスもアメリカも思い知ったはずなんですね。で、こうなってくるともう完全にユーラシアからは撤退になりますね。陸の民の世界じゃないでしょうか。そうなってきた時ですね、日本なんかも非常に今までとは違う国になりますね。経済の中心になるというものとは随分離れたところになる。ですからピリリと光る綺麗な国、綺麗なっていうこと、美しいなんていうとね、誰か見たら嫌ですけども、本当にピラリと光るですね、なんか強みを持った国になればね、いいかなと思うんですね。それからね、今製造業が非常にこう栄えているように思うんですけども、どうでしょうかね。これから先なんていうのかな、グローバリゼーションはやっぱかなり衰退をしてですね、今バブルが崩壊していますから、世界的にこれバブル崩壊始まりましたんでね、これに伴うデフレ効果ってものすごい強烈だと思うんですよね。ですから今のようななんかものすごい製造業のブームはもうすぐこれ終わりなんじゃないかと思うんですね。で、ですからなんかね、世界市場を視野に入れたその経済っていうの形にはなかなか見えなくなってくんじゃないでしょうかね。もっとなんか地道に二国間でね、話をしながら進めていくような昔ながらの姿にしばらくは戻るんじゃないかという気がするんですね。そうなってくるとグローバリゼーションを前提にした企業っていうのも相当大胆な戦略の見直しをしないとですね、難しくなるんじゃないかなという気がするんです。そうなった時にやっぱり日本どうするかって話になりますね。で、日本のその世界での役割というものをやっぱり相当やっぱり深く考え直していかないと難しいんだと思うんですね。で、日本のやっぱ強みというのはですね、前から言われるようにクオリティでありますし、そして今タイミング的に言いましたら、世界で最初にバブルが崩壊して、大体そのバブル崩壊とは何なるものか、それからその先にあるロハスなものについてね、大体皆さん国民の多くがですね、なんとなく雰囲気を感じ取れたと、これだけでも随分違うんじゃないかなと思うんですね。私はそれだけでも軟着陸したんじゃないかなって気がしてるんですけどもね。ですからそういうものを生かして21世紀的なライフスタイルをね、どう作っていくのかということに関して、もっと我々は攻めて出て打って出ないといけないと思いますね。農業関係なんて結構なんか世界から日本に問い合わせがあるようですね。いろんな日本の先端的な農業なんかに関しましては、海外の方がなんか興味を持って見てるみたいで、日本になんかいろんな日本のその具体的にね、そういろんな技術を持ってる人やいろんな農法をやってる人のところに問い合わせが随分来てるみたいですね。ですからやっぱりね、その日本の本当に強いものは世界中注目してるんですよね。ですからそういうところをこう上手に伸ばしていくという一つの国家戦略がね、あればうまくいきますね。ただ国家戦略って言った時、昔みたいに中央でなんか計画するっていうわけじゃないんですよね。もうですから実力のある人たち、あるいはね、そのなんかやる気のある人たちが横に連なっていくということですから、もう今までその国家にだけ支えられてた人たちの行く末がね、これはもうなかなかね難しくなりますね。 うちあの園山さんという、ね、あの昔から金融経済ご専門の金融システムを専門の方がいらっしゃいますが、この間もなんかいらっしゃいましてね、であるまあこの世界の重鎮がいるんですね。日本の証券界のもずっと昔の重鎮がいらっしゃいまして、もうこんなことになっちゃってね、要するにお詫びのしようもないっていう方いらっしゃるんですね。まあ、その方とお話しされてて、まあ、言っておられたのが、もう要するにね、日本はもう資本というものはなくなったと。資本というのは戦争を前提にした考え方で、ですからもう資本なんていうそういうね、勇ましいものはなくなっちゃって、みんな資産になっちゃったと。資産ってのは持ってれば金が入るってもんですから、資本っていうのはその金を突破口にぐりぐりぐりぐりね、中つつぎ回してですね、利益出ないものを出させるようにするのが資本で、持ってて金ただ黙ってもらうの資産なんでね、もう日本はね、その資産は資産しかないんだと。戦争がなくなったらですね、資本はなくて資産はないんだ、資産しかないんだと言っておられたそうでね、いやなるほどそうだなと思いますね。だから日本人のこの金融の投資ね、これプロでもアマでも同じですが、本当にね、資本の投資できる人って いないですもんね。だからその金を持ってって経営を指導してね、上手に企業を成功させて、そしてそのまあチャンスを見極めて資本投入していろんな産業を育てていくと、そういう人もう今いないんじゃないの。なんか本当に持ってりゃ金がいくら入ってくるかなだけの人ばっかりですもんね。要するにこれはね、平和が来たってことなんですよ。だから考えてみたら、これ日本だけじゃなくて、この大混乱でね、資本主義これ本当にもう今ぶっ壊れ始めてますからね。だって資本金の計算したらね、みんな債務超過なんですもん、これ。ドイツだってアメリカだってね、これ。で、中国だっても時間の問題でしょ、こんなことやりゃ。だから資本の計算をね、しないで経済を動かすようになりますよ。まあ飛ばしたりなんかしたりね、あるいはそんな計算しないでやりましょうと。そしてやっぱなんかね、損益を考えない世界なんですな。だから損したらぶん取られるというですね、言ってみればその海賊まがいの資本主義はね、もうそれやってた張本人たちがね、これ動かさなくなってるんですね、今回の世界的バブルの崩壊で。ですからまあみんなそれぞれ寄り添って暮らしましょうよと。いろいろ大変なことがあってもね、みんなね、あんまりそのお互いにですね、懐に手突っ込まないで、まあ静かに暮らしましょうよという、なんかそんな風になってきてますね。ということはこれ、資本主義の本当のこの資本のこの活力っていうのは、やっぱり20世紀までぐらいでしかなくて、あとはこう資産っていうのかな、なんかみんなぼちぼちとですね、持ってるものを持ち寄りながら、ぼちぼちとみんなで何かやりましょうかという、まあ、そういう穏やかな時代に、これはなんのかもしれませんね。なんかそれはね、その重鎮の方が園山さんにおっしゃって、園山さんもね、そうかと思ってね、私に言ってくださったんですけどもね、なんか私もね、それはね、本当ね、この納得いく話ですね。もう資本なんて勇ましいことをみんな言えなくなっちゃったと、せいぜいよくてね、このなんだ、あの資産なんだということですよね。まあそうなってきますとですね、本当にその国の作り方としてですね、やっぱりもうお金が時代を動かすんじゃないんですね。やっぱりね、人って言いましょうかね、ものの考え方、価値観がやっぱり人を動かすんですね。だからこのチャーリー・チャップリンが言ってるように、その未来を作るために、すなわち人が生きていくためにはね、お金あんまり持ってなくてもいいんですね。ですからその想像力と勇気があればいいと。で、まあ勇気っていうのはね、お金の勇気と人の勇気両方ありますけども、まあお金の力がだんだん弱まるとしたら、あと人の勇気ですね。ですから想像力と勇気さえあれば、資本がなくてもやっていけるんだという、まあそういう時代なんですね、これね。まあそうなってきますと、なんとなくね、今の時代もそういう風になりつつありますね。別にそのお金持ってない人でもね、本当に社会的に意義あることをやってる人は随分いらっしゃいますし、でそういう人たちはやっぱ尊敬されてますもんね。で、やっぱりそういう人にはお金後ろからついてきますよね。すいませんけどお金を使ってくれませんでしょうかって、お金持ってる人が頭下げてきますもんね。だからああいう様子見てるとですね、確かになと、だからこの、まあ、価値観の高い人、いろんな意味でその実務的能力って言いましょうかね、将来に対する先見性含めて、本当に仕事ができる人のところにお金も人も技術も集まっていくと、うん、だから最後は人なのかな。でこの人っていうのがやっぱこう戦う人じゃあんまりないんですね。今本当に実力ある人ってみんな共生型ですよね。共に生きるという共生型なんで、まあまあ戦って相手を倒して上に上がろうというのは、そういう人はあんまこういないですよね。まあ本当にそうやってなんか時代が変わっていくんで、ですからこの新しい日本の形というのもね、まあ、地方の時代と言いながらも、昔ながらの昔のような戦国大名が隣をですね、こう殺して倒してという、そういう姿ではないんでしょうね。そういうんじゃなくて、まあなんとなくですね、みんながほわーんとしながらこの生き残れるような、 そういう姿なんでしょうね。でじゃあそれで飯は食えるかって言ったら、いや食えない時はスローライフでやりましょうって話でしょう。おそらく飯を食うためにですね、隣を侵略するっていうんじゃなくてね、スローライフで行きましょうっていうんだと思うんですね。もちろんね、一気にそこまでいかないと思いますよ。おそらくこれから来年にかけてはね、暴動とか取り付けとかですね、あるいは略奪とかね、結構私はね、あるんじゃないかと思うんですよ。みんなそれ怒ってますからね、これは本当なんかね、すごいんじゃないかな。東京でも大阪でも気をつけないと、その暴動騒ぎですね、曽根山さんも言ってましたね。このまま行ったら年寄りは若者に殺されるって言ってましたね。若者はね、年寄りがその若者たちの知らない間に、若者や孫子の代に借金を作って密かに暮らしてると、俺若者が黙ってるはずはないと、殺されるとね、なんか昨日真剣に言ってましたけどね。いやそういうことあるんでしょうよね、そのようなことはやっぱあるんだと思いますよ。でそれが終わった後ですよね、まあ、それが終わった後であったらね、どうしたらいいことかということなんですけどもね、まあどうしようもな、こうしようもない部分がありましてね、まあ本当にその日本のその未来を作る上でですね、もう一回もやっぱここに生まれたんだからしょうがないじゃないかとね、違いをいろいろ言ってもしょうがないんだから一緒にみんなやっていくしかないでしょうと、その結論に落ち着くんじゃないんでしょうかね。あの遠山号の生活ってね、私なんかこう拝見してるとそんな感じですね。やっぱりこのね、排除ってことはできないわけですよね、格差つけたりしてね、困るのは自分たちですから。ですからやっぱりもうとにかくね、いろいろ意見の違いはあってもね、みんなでやっていくしかない。もう本当にその力はすごいですね。でいろんなね、皆さんいろんな職業はありますよ。でもその家に行きますとね、この仏壇がありまして、代々のこのね、家族のね、写真が飾ってありますよ。ですからもうやっぱりね、ずっと昔からのお付き合いなんですね。だから今ここでね、景気がいいとか悪いとか調子がいいとか悪いとかいう問題じゃないね。もうずっとお付き合いしてるわけですから、これを続けることが大事なんで、とにかくみんなで本音を出し合ってね、お互いのことを考えて本音を出し合って、意見はぶつけるわけですよ。でしかし妥協点を見出していくと、そうすると本当にね、共に生きる共生が成り立つんですね。なんかね、こういう姿かなという気がします。あの台湾に行った時もね、向こうの民進党の幹部の方言っておられましたがね、やっぱりね、大陸と台湾は違うんだと。台湾とか日本列島とか、あるいはその沖縄ってのはね、島国なんで、島国は島国の暮らし方ってのがあるんだと。要するに大陸みたいに略奪するやり方は通用しないんだと、まあこう言っておられましてね、いや私もね、それは本当にそうじゃないかなという感じがするんです。ですからこの日本という国をですね、まあ、考えるときにですね、本当になんかその、まあ、善悪っていう話もね、まあ、善のような悪のような、善悪がこうぐるぐるぐるぐる入れ替わるようなね、村の広場でなんかね、こうぐるぐるぐるぐる回ってるような、いやそういうところに戻るのかなという気もしますね。でそれでじゃあそのね、非常に欲求不満な時代なのかって言ったら、今度はそうじゃないんだね。あれやっぱりね、抑圧の道具になってしまったのはね、やっぱり世の中がね、閉塞的だったからなんですよ。そのみんなで話し合ってやる談合システムってのは決してね、抑圧の道具だけではないんですね。やっぱりそれによってですね、みんなの平和が保たれて、一人一人のですね、個性をね、発揮させるってことはできるんですよね。ですから本当に例えばね、今の時代でも顧客満足度の高い企業とか尊敬されてる会社っていうのは、激しい原理主義なんか絶対会社の中入れてませんもんね。言ってみればみんなの話し合いで会社動いてるわけで、見方によっちゃ談合で動いてるわけですよね。厳しいこと言わないで、でもそれでちゃんとみんなですね、生き生き働いて、お客さんも世の中も満足してるわけですから、それは大したもんでありますから、話し合いが悪いんじゃなくて、話し合いはやり方が大切だってことですね。話し合いのやり方で、上にですね、やっぱり猿山のボスみたいなのがドーンと座って、自分の権力を行使しようとするとね、全部が堕落するんですね。やっぱそうじゃなくて、もっとね、価値観の高い人が上に座ってやればね、あれはちゃんと回るんだと思うんですよね。ですからそう考えてくると、まあ日本というのも本当にこういろいろ話をしながらね、こうぐるぐるぐるぐる回っていくんでしょ。スイスとか北欧なんか行くとそんな感じですよね。スイス人なんかも本当によく話をしてますよね。もう話すのがその文化っていうんでしょうかね。大きな声じゃなくて、みんなで、ね、隣同士ね、こうブツブツブツブツ話し合いながら、ちょっとでも時間があるとね、3人4人で集まってブツブツブツブツ話し合いながら、ね、暮らしてますよね。ああやって動いていく国って強いなといつもこう思うんですけどもね。ですからこの日本なんかもね、まあ、割とそういう国なんでしょうかね。遠山号行くとよくわかりますが、用事がないのに人がやっぱやってくるのが当たり前ですからね、用があるから人の家に行くんじゃなくて、用がなくても人の家に行くわけですよね。やっぱそういうものがあるとね、全然違いますね、人とのコミュニケーションっていうのはね。 だからやっぱり日本は日本らしくってことになりますと、そういう本当にですね、島国としての良さをね、引き出してみんなで共生していくっていうことをやらないといけないんでしょうね。まあ考え方によってみればもう地球全体が島国だっていうことをみんな気づいた時代とも言えるわけですね。略奪をしてやりたい放題やってもですね、地球はやっぱり有限だということを気づいたのが言ってみれば大陸国家のこの半世紀なのかもしれませんね。特に第二次大戦の時に原爆っていうものが落とされましてね。まあこの被害がものすごいものであるというとこからですね、地球は一つなんだという危機感は一気に高まったと思うんですよね。で、そこから先、本当にその大陸の国々たちもですね、やりたい放題やっぱできないんだということに気づいたんじゃないですか。大陸は広いようだけどやっぱり有限なんだということにね。だから大きな流れでいきますとですね、やっぱり島国のようなもんなんだと。地球船宇宙号ということですね。宇宙船地球号ってことですからね。まあそういうふうにやっぱなってるんでしょうね。それは串道夫さんもなんか昔言っておられましたね。マクロビオテックのね、重鎮の串道夫さんのお話も聞いたことあるんですけども、直接ね、串さんも確かそういうこと言ってられましたね。で、世界中の人たちは今みんな日本の料理食べるようになってると。だから実はですね、世界はみんな日本人みたいになってるのよと。食べ物が日本人みたいになったらみんな考え方から行動も日本人みたいになっていくのよと言っておられましたがね、確かになんかね、世界の子供たち見てるとね、ゲーム好きだしね、あんまり戦いは好きじゃないですよね。ですからもう戦うとかね、命を捨てるとかね、命を懸けるとかね、いうことに対してはね、だんだんだんだんみんな距離を置き始めてますね。まあそういうふうに考えてくると、まあ日本で起きてたことってのはやっぱり世界の先駆けなのかなというふうに感じる部分もありますね。で、やっぱりまあこれから具体的なことを言うならばですね、この5年間ちょっと混乱ですから、でもこの混乱の最中がやっぱり一番の勝負どころですね。で、もう元気なくなっちゃった人はですね、とにかく元気を取り戻すまではもう動けませんから、元気取り戻すにはまあ頭じゃ取り戻せませんからね、なんかこの感動を求めてというようなことでね、やっていただいたらいいと思いますよ。本当にもう今多くの人は感動を求めてるんじゃないですか。理屈で行き詰まった頭は理屈では治りませんからね。なんかその感動がないと治りません。まあその感動はどこでもあるんですね。木の葉一枚見て感動する人もいますからね。まあ音楽聴いてもいいし、遠山を着てもいいし、それ何してもいいんでね、まあ、とにかく感動をこの得れば光が得られますからね。まあそしてあと友達ですね。友達が温かさってやつですよ。温かい友達を持たないとね、これは厳しいですよ。もう一人でやってったらこんな切ない時代ありませんからね。まあとにかく感動して光を見て温かい友達を持って、まあとりあえずそれが最小限のことですね。とりあえずそれが最小限で、であとまあチャンスを見ながらいろいろ行動していくと、行動のそのチャンスをつかむということでしょうね。それから地方は地方で、これいよいよ東京もう瓦解しますからね、これ。やっぱり人を本当連れて戻さなきゃいけませんね。東京からどうやって人連れて戻すかですね。まあこんなもん難民をね、いきなり全部受け入れるってわけにもいかんでしょうから、本当に自分たちはこんな街を作りたい、こんな地方にしたいというイメージが先にないとね、非常にその混乱した地方になってしまいますから、まあ、難民が逃げ出してくる前にですね、しっかりとやっぱり地方としての形を作っていかないといけないと思いますね。まあ、ビジョンというんでしょうかね。だからやっぱりね、本当にその実務に追われるだけじゃダメですね。今の時代はトップリーダーが実務に忙殺されていてはダメなんじゃないんでしょうか。トップリーダーはね、実務はちゃんと現場に任してですね、やっぱり未来志向で、いろんなことを考えてトライをして、そしていろいろため、結果をですね、フォローして、で、横につなげていくということに専念しないといけないぐらいの時なんじゃないんでしょうかね。なんかそんな感じがしてますんでね。まあ、どうせこの混乱の中から人は出てくるでしょうからね。私はあんまり心配してないんですけども。まあ、とにかくその地方は地方で本当に正念場ですから、ここで本当にですね、ちゃんとした人を日本中から世界中から集めて、で、自分たちの街をね、ちゃんと作らないとですね、本当にそのゴーストタウンになっちゃいますからね。まあその辺のなんか行動力がですね、試されている時ですから、やっぱリーダーシップですね。前から言ってるリーダーシップがちゃんと整わないと、これは難しいなと思いますんで、まあそういうリーダーシップのね、まあ勉強とかね、育成についてはですね、もう本当に大至急やってもらわないと困るんじゃないかなという気がしております。まあとにかく、ある意味での辺境というのはですね、まあそれはそれで面白い場所ですから、まあとりあえずですね、ユーラシアが勃興する中で、まあ経済的にはちょっと静かになる辺境国日本ということで、まあとりあえず安定するところまでが第一段階でしょうね。まあその中には随分ね、諦めなきゃなんないものも多いと思うんですけども、 まあ、とにかくね、国民全体が未来志向を見られるようなね、なんかその道を、まあ、5年ぐらいの間に見つけられればね、いいと思うし、で、中国もアメリカもヨーロッパもですね、バブル崩壊で、どうせしばらく何にも前向きな話はできないでしょうから、まあ、時間だけはね、実際はあるんじゃないかと思うんですよね。競争的な時間はね、あると思うんですよ。彼ら動けませんからね。だからあんまり日本も卑下することなくですね、自分たちのできることをやってたらいいんじゃないかなと、まあ、そんな気もしてますけどもね。まあ、というところで、今日の藤原直弥の、21世紀はみんながリーダー、新しい日本の形ということでお伝えいたしました。また皆さんどうぞお元気にお過ごしください。ではまとめにかかりましょう。さようなら。